広報浦添平成29年9月号は健康特集、人生を健康で過ごすためになど24ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。9月号の表紙は第4回浦添市健康フェスタ、ベジフェス350の様子です。声の広報9月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成29年7月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口114,064人、括弧プラス47人、閉じ。男55,637人、括弧プラス128人、閉じ。女58,427人、括弧プラス0人。世帯数、48,576世帯、括弧プラス100、閉じ。2から7ページ、健康特集、人生を健康で過ごすために。8から9ページ、第40回浦添手だこ祭り。10から11ページ、中ゆくい。12ページ、ハイサイこちら市長室、浦しいアリンクリン。13ページ、ジェレミーの行ったり来たり、手だっこスタジオ。14から15ページ、ちむどんどん、施設情報。16から17ページ、ロード、輝く人たち。ナンバー14。18から23ページ、お知らせ募集コーナー。24ページ、裏表紙、浦し不思議物語。人と漆の12,000年視点。又吉永紀文庫開設記念トークショー。すべては浦添から始まった。人生を健康で過ごすために、健康の幸は幸せ。肥満者が多い浦添市。浦添市国民健康保険の被保険者における肥満者。BMI が25以上の割合は、平成27年度時点で男性 43.0%、女性 31.1% となっており、全国の平均値、男性 29.5%、女性 19.2% を大きく上回っています。特にメタボリックシンドローム、内臓脂肪型肥満に関しては、予備群も含めると、男性は2人に1人、女性は5人に1人の割合で該当者が存在し、もはや他人事ではありません。肥満は生活習慣病を含めて、驚くほど多くの病気を招きます。手遅れにならないためにも、肥満の解消に向けて運動することが大事ですが、運動と合わせて、食事にも気をつける必要があります。あなたはこのまま何もせず、リスクを負って好きなことだけをやって生活していきますか？それとも、肥満解消のために運動を取り入れ、食生活を改善し、健康的な生活を送りますか？今回の特集では、誰もが行う行為、食事から生活を改善していくことにスポットを当てています。これからの人生をいつまでも健康で過ごしていくために、あなたにできることを考えてみませんか。増えている生活習慣病。生活習慣病の代表とされる糖尿病を見てみましょう。その発症の原因は食生活によることが多いとされており、自覚症状もないまま進行する恐ろしい病気です。糖尿病に代表される生活習慣病になってしまった場合、一人当たりにかかる医療費は年間600万円を超えます。増え続ける医療費の要因の一つでもあり、私たちの大きな負担となっています。 自分自身や子どもたちのためにも健康について考えるときは今です。浦添市の糖尿病による人工透析の割合が平成18年から28年まで折れ線グラフで表されています。内容は省略いたします。そのコメントを読み上げます。平成28年から糖尿病が原因の人工透析患者の割合が上昇、ピークである平成18年度から減少傾向ですが、その後も高い水準を保っています。まだまだ若いから元気だから大丈夫と思っているあなたへ心当たりありませんか？ここで主役となるのは病患ったさん。あなたの生活は病さんとどのぐらい共通点がありますか？幼い頃から野菜嫌いが続くと大人になっても偏った食生活になってしまいます。病さんの生活を自分の生活と重ねて振り返ってみましょう。チェックしてみてね。写真付きのイラスト風になっておりますので読み上げます。病患ったさん、50歳、野菜嫌い、お酒好き、生活習慣を改善しなかったことを後悔している。特定健診は仕事が忙しく受けられなかった。顔写真があります。現在週に3回人工透析を受ける。失明、神経障害、腎障害を患って辛い本人は思っています。こうなった原因は幼い頃まで遡る。小学時代、野菜大嫌い、さっき食べたお菓子でお腹いっぱい、また野菜残してお母さんが怒っています。高校時代、部活に熱中、1リットルの清涼飲料水で喉の渇きを潤す、ごくごくごくごく清涼飲料水を飲んでいます。20代、憧れの一人暮らし、スナック菓子や菓子パンが主食、夜遅くまでゲーム三昧、お菓子を加えています。30代、仕事や友達との付き合いで毎週飲み会、ビール最高、ジョッキを持ってプハーと叫んでいます。50代、急に体がだるくなった、これはやばい、助けて、病院へ行きます。医者の診断、明日から人工透析が必要です。嘘だろう、頭を抱えて叫んでいます。皆さんは思い当たることありませんか？糖尿病で大事なことは糖尿病から逃げないことです。糖尿病は腎臓病などの合併症を引き起こすリスクが高くなりますが、発見が早いうちから治療を続けることで健康な人と変わらない生活を送ることができます。糖尿病と診断された時はしっかりと受け止めて、これ以上悪化しないよう心がけることが大事です。もちろん生活スタイルの改善や食事制限がありますが、これでは悪化はしないと前向きに捉えてほしいです。糖尿病でも生活習慣を改善すると長生きだってできるかもしれない。そのためには1年に1回以上特定健診を受けて自分の体のことを知ってください。発見が遅れると治療も難しくなります。佐久田内科クリニック院長佐久田智敦さんのコメントでした。顔写真があります。野菜から始める健康生活、47都道府県中沖縄県の野菜摂取量、男性37位、女性44位、出典厚生労働省平成24年国民健康栄養調査2012年の資料に基づいたものです。野菜食べていますか？成人1日あたりの野菜摂取量の 目標値は350g。厚生労働省が平成に発表したデータによると、沖縄県は男性 75g、女性 104g、野菜摂取量が足りていないという結果が出ています。野菜は体に健康な栄養を豊富に運んでいるだけでなく、体の中に溜まった老廃物を排出し、体のバランスを保つ重要な役割を果たしています。ゴーヤーや島人参など、私たちが住む沖縄には独特な味に栄養豊富な野菜が数多くあります。あなたは日頃どれだけ野菜を食べていますか？もう一品添える。野菜 350g を取ろうと思うと尻込みしてしまいそうですが、加熱処理したりジュースにしたり工夫次第で意外と簡単に 350g の野菜は取れるものです。毎日の食事の後少し野菜を足し、あなたの健康生活を彩ってみませんか？参考レシピが5ページに載っていますので、ぜひお試しください。写真説明。これで 350g、 両手に野菜がいっぱい乗っています。片手に乗るぐらいで 100g、 片手に写真野菜が乗っています。学んで食べて美味しかった。第4回沖縄市健康フェスタ、ベジフェス350。健康を食から考え、食生活を改善してもらうことを目的としたベジフェス。普段食べている野菜料理にちょっと工夫を凝らし、野菜を美味しくたくさん食べてもらうためのイベントです。会場となった保健相談センターでは、開会セレモニーの後、野菜の直売所やドレッシングの作り講座、保健師による健康診断、食生活改善推進員による減塩料理試食と健康ゲームが行われました。 350g ってこのぐらいなんだ、毎日食べているかな、野菜嫌いの子供がサラダ一皿食べた、などの声が聞こえ、子供から大人まで野菜摂取や健康づくりについて楽しみながら学んでいる様子でした。野菜を前にした子供たちの写真があります。いつもの食事にプラス、健康できれいになれるご飯。何気ない食事の中に健康できれいになるコツがたくさん隠れています。野菜ソムリエプロの堀元子さんから、美と健康に役立つ野菜について教えていただきました。家庭の料理へ、具材を増やすなどの一工夫で、今までよりも多く野菜を摂ることができます。種類豊富ないろいろな野菜からたくさんの栄養をもらって、内側からきれいになりましょう。野菜ソムリエ堀元子さんの顔写真があります。アンチエイジング、老化防止にはトマト。トマトの赤い色素成分であるリコピンが、老化を予防する抗酸化力が強く、アンチエイジングの効果に期待できます。トマト料理の写真があります。腸内環境を整えるならオクラ。オクラに含まれる食物繊維は、腸の中の善玉菌を増やす働きがあり、お通じを改善する効果もあります。オクラ料理の写真があります。美肌と美白におすすめ、ゴーヤー。ゴーヤーに含まれているビタミン C は、白く美しい肌を守る働きがあります。また肌の張りを保つコラーゲンの生成にも欠かせません。ゴーヤーの料理の写真があります。紫外線の強い沖縄では、頼もしい味方です。時間がない人にもおすすめ。簡単料理と小技でよりヘルシーに。管理栄養士浜本ゆり子、保健師宮原千秋、管理栄養士崎原和子、 忙しそうにしています。そうしながら叫んでます。忙しい人必見ですよ。とにかく忙しくて健康に手間がかけられない、そんな人も大丈夫です。次に紹介する方法を試すだけでも血糖値の急上昇を抑え、塩分などを控えることができます。その1、食べる順番クイズ。あなたは普段どの順番で一口ずつ食べますか？お皿に料理が載っています。1、おにぎり。2、サラダ。3、お魚。食べる順番で何か変わるかな？食べる順番でダイエットにつながる方法があります。上の写真の場合、食物繊維である野菜を最初に食べて、次にタンパク質である魚を食べるのがベターです。最後にご飯などの糖質を食べましょう。血糖値の上昇を緩やかにすることができ、また食べ過ぎも防ぐことができます。答えは2、野菜サラダ。3、お魚。1、おにぎりの順です。その2、塩分を控える食べ方の工夫。香辛料を活用する。唐辛子、わさびなど。香辛料は味にメリハリがつき、素材の味を際立たせてくれます。香りも楽しむことができ、塩分が少なめでも満足できます。旨味を生かす。干しエビ、煮干しなど。昆布や鰹節などの出汁汁は天然の材料から取りましょう。独特な香りや風味が塩味の代わりに豊かな旨味を感じさせてくれます。酸味を利用する。レモン、柚子など。薄味の料理には酸味がアクセントになります。酢の他に柑橘類も使ってみましょう。その3、薄味で美味しく食べられる工夫。刺身や寿司に醤油をつけすぎない。刺身や握り寿司を食べるときは魚に少量の醤油をつけて食べましょう。わさびを効かせると少ない量でも美味しく食べられます。揚げ物にソースや醤油を直接かけない。小皿にソースや醤油を入れ、少量をつけて食べるようにしましょう。レモンなどを絞るだけでも十分美味しく食べられます。栄養士が教えるヘルシーレシピ。渋ん節。唐辛の味噌煮。唐辛はビタミン C を多く含み低カロリーです。材料5人分。渋い 1kg。豚肉 150g。肉だし1/2カップ。味噌 50g。油小さじ1。香り付けにネギを加えてもよい。作り方1。唐辛は種と綿を取り、皮を剥き、3センチ角に切る。2、米のとじ汁で茹で、20分茹で終わったら、ざるに取り、さっと水で流す。3、豚肉は茹でて一口サイズにする。4、鍋に油を入れて熱し、豚肉を炒め、肉の色が変わったら、唐辛も入れて炒め、全体に油が回ったら、肉だしに味噌を溶いて入れ、味が馴染むまで煮込む。10月号から健康料理レシピのコーナーが始まります。お楽しみに。健康シリーズ。9月は健康増進普及月間。健康増進普及月間は、自身の生活習慣の改善の大切さについて、一人一人の意識を高めて、健康づくりの実践を促進していくことを目指し、9月1日から30日にかけて実施されます。健康増進普及月間兵庫。1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後に薬。 健康寿命の延伸。問い合わせ健康づくり課、電話 875-2100。 健康増進普及月間パネル展。生活習慣病の特性や運動、食事などの個人の生活習慣の改善の必要性について正しい知識の普及を図り、パネル展を実施します。お気軽にお越しください。日程9月4日月曜日から21日木曜日。場所浦添市役所展示ホール、銀行 ATM 前。健康相談、相談日時毎週水曜日金曜日午前10時から正午。保健相談センターでは健康相談を実施しています。検診結果について疑問等、お気軽にご相談ください。健康講演会、10月1日日曜日、午後2時から午後4時、午後1時30分受付開始。乳がん検診、今昔物語、講師、ドクター久高のまんまやクリニック、久高学先生。食育で健全な食欲よ。野菜は子どもたちに受け入れがたいもの。でも工夫次第では笑顔で食べてくれます。今回は食生活改善推進委員会の稲福英子さんに食育の大事さについて語っていただきました。稲福英子さんの顔写真があります。子どもは食べず嫌いが多い。私たちは市内幼稚園や小学校に出向いて野菜を食べてもらうための調理実習を行っています。その時に使う野菜は子どもたちが育てているゴーヤーなどですが、苦手意識が強い子も一口食べると美味しいとにっこり笑ってくれます。授業参観と重なった時は保護者とも話をしますが、その時に家では野菜を食べてくれなかったとびっくりされます。子供に野菜を食べさせるには、野菜を身近に感じてもらうことも大切です。自分で育てるとか、料理をすると自然と愛着が湧き、口に運んでくれますので、ぜひ試してみてください。ピーマンも好きになってほしいな。ピーマンのイラストがあります。食べさせ方に注意。子供が食べてくれないからと言って、無理に食べさせると、子供は本当に辛そうな顔をします。決して演技ではないので、一度だけでも野菜おいしいと思わせることを意識しましょう。また味付けを濃くすることも望ましくありません。濃い味付けに慣れてしまい、大人になってもご飯を必要以上にいっぱい食べてしまいます。子供たちが大人になっても健康的な生活を送らせるためには、私たち大人が頑張らなければいけません。そのためのアドバイスやレシピなどの質問を受け付けています。気兼ねなく保健相談センターへ問い合わせてください。調理実習の写真が1点あります。健康な時をずっと。健康でいられることはとてもありがたいことです。普段はそのありがたみに気づきにくいもので、忙しさを理由に自分の健康を後回しにしがちです。あなたの体はどんなに辛くても、黙々とあなたのために頑張り続けます。一歩立ち止まって自分の体に今必要とされていることは何なのかを考えてみてください。ちょっとした運動が必要と思ったのであれば、ウォーキングをしてみる。食事のバランスが取れないと思うのであれば、野菜を取り入れた食生活に改善するなど、立ち止まって正しい選択をし、実践していくことで健康を保つことができると思います。健康な時にこそ、自分の体へ配慮することが健康を保つための大事な一歩です。この特集があなたの気づきとなり、すべての人たちが人生を健康で過ごしていけること、それが私たちの願いです。
8ページ、9ページ。第40回浦添手だこ祭り。ここにしかない光景。 市民自らによる市民の祭りを、を合言葉に、1978年11月に初開催となった浦添手だこ祭り。あれから40年、節目の開催を迎えた手だこ祭りは、来場者が延べ17万人を超える浦添の一大イベントに成長しました。7月21日金曜、八布曽通りで開催された前夜祭、ひいやーさいさいを皮切りに、7月22、23日土曜日曜の本番では、浦添三大応答祭りや、ハーリー、青年エイサー、ゲストライブなど盛りだくさんのプログラムに演じるもの、見るもの、すべての人が熱くなりました。熱気に包まれたまま迎えたクライマックスでは、夜空に打ち上げられる花火に一瞬の静寂が広がるも、だんだんと勢いを増す花火に大歓声が上がり、感動の花火で祭りを締めくくりました。写真説明。このページにはたくさんの写真が掲載されています。ゲストライブで盛り上がる観客、ハーリーで力を出し切り笑顔を見せる参加者、青年エイサー祭り会場で出番を待つ子どもたち、三大応答祭りで気合の演技を披露、浦添高等学校ダンス部弾ける笑顔、ただ遊びたいだけ、戦乱の時代二人の武将が睨み合う、前夜祭でノリノリの路上パフォーマンス、夕日に向かって入場する牧港青年会エイサー。10ページ、11ページ。話題がいっぱい仲良くい。8月1日火曜、島グアが秘めた大きな可能性。浦添市と沖縄工業高等専門学校などで構成される島グア研究グループが、島グアを食前に摂ると、食後の血糖値上昇を抑制する効果があるとこれまで重ねてきた研究の成果を発表しました。研究では島グアのお茶、パウダータイプを飲んだ場合と飲んでいない場合で血糖値の上昇を比較。島グアを飲んだ場合は血糖値の上昇を平均で 20% 抑えたと言います。関係者らは今後、島グアを使ったさらなる商品開発などを展開し、産業振興や健康増進に貢献していきたいと期待を寄せました。8月18日金曜、市民のまちづくり活動を応援。シンパネットワーク、メイクマン、大成ホーム協力事業、平成29年度市民の夢応援プロジェクト第17回まちづくりプラン賞へ応募した19団体は8月12日土曜にまちづくり活動に対する熱い思いを公開プレゼンテーションで披露し、その結果13団体の活動を応援することが決まりました。選ばれた団体は、磯大綱引きの開催や、渡嘉敷島における交流体験キャンプ、沖縄の子育てを応援するイベントの開催などに力を入れて取り組みます。会場は、これからスタートするそれぞれのまちづくり活動へ、互いにエールを送り合う拍手でいっぱいになりました。8月2日水曜、ドキドキ一日図書館員体験。子どもたちに読書の楽しさを知ってもらいたい。国際協力や異文化理解に関心を持つきっかけにしてほしい。との思いから、浦添市立図書館と JICA 沖縄国際センターの共同企画で、夏休み一日図書館員の体験が図書館と JICA 沖縄図書館資料室で行われました。抽選で選ばれた市内の小学校に通う4人の子どもたちは、返却本の抜き取りや簡単な英会話で JICA 研修員へ本の貸し出し業務などを体験しました。体験が終わると子どもたちからは、次回も応募したい、どちらの図書館も利用したくなったと図書館業務を通して図書館への関心が高まった様子でした。 8月5日土曜、ボランティアを知り、できることから始める。日頃、私たちの周りでは、草刈りやゴミ拾い、学校の手入れなど、様々なボランティア活動をしている人たちがいます。その活動を知り、交流を通じてボランティアの輪を広げる、第20回浦添ボランティア祭りが社会福祉センターで開催されました。会場ではアロマを使ったマッサージ体験や翻訳体験など様々な体験コーナーがあり、手話体験をした市民は、簡単だった、これなら自分もできそうとボランティアへの関心を高めた様子でした。また、各ボランティア団体の活動パネルを市民が熱心に見る姿が多く見られました。8月6日日曜、JICA研修生らとスポーツで国際交流。年齢や言葉の壁を越えて、スポーツで国際交流を楽しむイベントが国際交流協会主催で開催されました。参加者らは4チームに分かれて、玉入れ、綱引きなどの種目で競い、自分のチームが勝利すると大歓声、ハイタッチで勝利を喜ぶ姿が見られました。言葉を通じずとも身振り手振りでコミュニケーションを取り、チームワークとフェアプレイで交流を楽しみました。最後はみんなで声を揃えて、See you next time と挨拶し、笑顔でイベントを締めくくりました。参加者からは、とても楽しかった、また次も参加したいと、次の企画を待ち望む声が聞こえました。8月13日日曜、浦添の歴史をみんなで探検。琉球王国や浦添の歴史を学ぶ浦添グスクヨードレ探検に、大人から子どもまで90人が参加しました。子どもたちには、浦添歴史ガイドが作成した浦添クイズの書かれた学習ノートが配られ、歴史を紐解く探検へと出発。参加した親子は、クイズを解こうと真剣な表情でガイドの話に耳を傾けました。答えをノートに書き込みながら、琉球王国の歴史や王統発祥の地とされる浦添の歴史について理解を深めた様子でした。8月20日日曜、自然と触れ合い、自ら学ぶ環境講座。身近な自然や暮らしの環境に触れて学ぶ環境学習講座が全5回にわたり開催され、最終回が手だこホール多目的室で行われました。浦添市クリーンセンターや浦添大公園などを実際に見て、触れて学んできた講座も、この日が最終日となり、受講生は環境のために自分たちができることや講座の感想を発表しました。これからは水を出しっぱなしにしない、知らない生き物を知ることができた、などの声があり、充実した顔を見せてくれました。子どもたちが記録したものをまとめた環境学習ノートは、夏休みの自由研究として活用できるものとなっており、子どもたちは嬉しそうに受け取っていました。12ページ。ハイサイ、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。あなたの勇気が命をつなぐ。あの日から、かれこれ20年もの歳月が流れようとしているのに、一枚の封筒を開けて宝くじが当たったかのように喜んだあの日のことを、私は今でもよく覚えている。20代後半に骨髄バンクにドナー登録をしてから数年が経過し、登録したことさえ忘れかけていた私のもとへ届けられたその封筒は、白血球の方が合致した患者が現れたことを受けて、骨髄提供の医師の再確認をするための通知だった。迷うことなく快諾の返事をすると、骨髄移植手術への準備が静かにスタートしたのである。白血病などの血液難病を治療する骨髄移植を行うには、患者と何十万分の1という気が遠くなるほどの確率で存在する白血球の型の一致者の中から、さらに 提供する意思のあるドナーを探し出さなくてはならない。そのために日本骨髄バンクでは多くの方にドナー登録を呼びかけているわけだが、近年このドナー登録者数が伸び悩んでいるらしい。移植コーディネーターからの詳しい説明と再三にわたる医師の確認、家族の承認、健康診断と詳細な白血球の検査を経て、晴れて私は骨髄提供手術が行われる都内の病院へと向かった。相手が誰であるかは秘密であり、私には同年代の男性とだけ告げられていた。骨髄採取は全身麻酔による手術で行われ、腰の部分から注射針を使って骨髄を400から1200ミリリットル採取する。3時間程度の手術はお昼寝している間にというくらいあっさりと終わっていたのだった。私の場合は術後の痛みもなく、人生初の入院と手術はすんなりと成功したのだった。医師でも消防士でもない私が人の命を救うことができたと思うと、何とも言えない幸福感を味わうことができたのだった。ドナー登録は55歳の誕生日をもって自動抹消となる。毎年約2万人のドナーが卒業となり、私もあと5年でその時を迎えてしまうのだが、もう一度提供するチャンスが訪れることを願っている。あなたもまずはドナー登録してみませんか？世界のどこかであなたを待っている人がいるかもしれないのだから。骨髄バンクのドナー登録は18歳からできます。沖縄県内の登録施設、沖縄県赤十字血液センター、くもじ献血ルームパレットくもじ1階、中部福祉保健所、北部福祉保健所、ドナー登録に関するお問い合わせ、電話 03-5280-1789、 詳しくはウェブで骨髄バンク検索、問い合わせ秘書課電話 876-1234 内線 2563。 文化課発信うらしいアリンクリン第30回、最終回、百獣の王が見せる魅力的な舞、浦添の獅子舞、実着中西内間の三集落では旧暦8月15日に十五夜祭の演目の一つとして獅子舞が行われています。獅子は百獣の王としてあらゆる災いを打ち払う力を持つとされることから、獅子舞は集落の発展、健康や子孫繁栄、五穀豊穣などを願うものとされています。三集落の獅子舞は浦添市の指定無形民族文化財で、特に実着の獅子舞は国選択の無形民族文化財となっています。戦前まではタクシ、アハチャでも行われたようです。三集落いずれの獅子も二人立ちといって、前足役と後ろ足役、二人で一体の獅子を操り、三線やドラ、太鼓、笛、ホラガイなどが奏でる音に合わせて舞台の上で踊ります。獅子にはオスとメスがいますが、踊り方から目の前の獅子がどちらなのか想像を巡らせてみてもいいかと思います。今年の十五夜祭は新暦10月4日水曜、に各公民館などで催されます。満天に輝く月明かりの下で勇壮に舞う獅子を見に、ぜひ足を運ばれてはいかがでしょうか。文化課発信うらしいアリンクリンでは、30回にわたってさまざまな浦添の文化財を紹介してきましたが、今回で最終回となりました。今までこの記事を読んでいただきました皆様、本当にありがとうございました。このコーナーを通して皆様に文化財の楽しさが伝わっていれば幸いです。問い合わせ文化課内線6214 6217。13ページ。ジェレミーの行ったり来たり。ジェレミー・エクスタイン。2015年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属される。米国フィラデルフィア出身。英文お訳ジェレミー・エクスタイン。有名なフィラデルフィア市パート2。こんにちは。まだ暑い夏が続きそうですね。皆さん、夏バテにならないように十分気をつけてください。今月は先月に続き私の出身であるフィラデルフィア市の有名な場所やもののパート2を紹介したいと思います。ちなみにこれから紹介する4つの場所は私は実際に校外見学しに行ったところです。1、ザ・フィラデルフィア・ズー、フィラデルフィア動物園。アメリカの初めての動物園であるフィラデルフィア動物園は、4月号の広報浦添に紹介したベンジャミン・フランクリンに創設され、1874年に公開された時に1000匹ぐらいの動物がいましたが、現在340種以上の2440匹ぐらいの動物がいます。2. The Franklin Institute フランクリン協会科学博物館。1824年、科学者としても有名なベンジャミン・フランクリンの名を取って創設されました。大人も楽しめる子供向けの常設展示と世界を回る有名な移動展示会を開催することで知られているフランクリン協会科学博物館には特別に整備された IMAX ドーム、シアターも開設されていて、教育的な映画やドキュメンタリーを常に上映しています。3. インディペンデンスフォール、独立記念館。1749年に建てた独立記念館は、ペンシルベニア州の議事堂として建設されました。また、この建物はアメリカ独立宣言が署名された場所とアメリカ合衆国憲法が制定された場所でもあります。現在独立記念館の向こう側にある米国憲法センターで本物の独立宣言と米国憲法を見ることができます。4. バレーフォージ。バレーフォージはフィラデルフィア市の制服境から少し離れている場所でアメリカ独立戦争の時に1777年から1778年にかけて大陸軍が冬季を過ごした宿営地です。1777年、ジョージ・ワシントン将軍初代大統領率いる大陸軍は12月の激しい戦いで疲れていたため、戦場から離れた安全な場所であるバレーフォージで再編成し、冬が過ぎるのをここで待ちました。このようなところがいっぱいあるからこそフィラデルフィア市は長く豊かな歴史のある町として知られています。来月はバレーフォージのようなペンシルバニア州にある戦跡について紹介したいと思いますので、私の好きなアメリカの歴史を皆さんに伝えるのを楽しみにしています。
ちむどんどん施設情報。浦添市消防本部電話 875-0105。救急法講習会上級。助けたい思いを技に救急法。成人、小児、乳児に行う心肺蘇生法、AED 含む。外傷の処置、止血法、異物除去法、患者搬送法など。日時、9月16日土曜日、午前9時から午後6時、1時間休憩。場所、消防本部2階講堂、定員30人、市内在住、在勤の人優先。受付期間、9月15日金曜日まで。保健相談センター、電話 875-2100、心の健康パネル展。9月の自殺予防週間に合わせてパネル展を行います。日時、9月11日月曜日から15日金曜日まで。 場所、市役所1階市民ロビー。心の健康講演会、心の病の理解と対応、統合失調症を学ぼう。日時、9月15日金曜日、午後7時から午後9時。対象、浦添市民、精神保健関係職員、関心のある人。費用、無料。予約不要、手話通訳あり。講師、道下聡氏、宜野湾メンタルクリニック院長。集団検診のお知らせ、10月の総合検診、特定検診、がん検診の予約を受け付けます。申し込み、9月20日水曜日から22日金曜日。沖縄県健康づくり財団、電話 889-6452。実施日、10月14日土曜日。場所、保健相談センター。がん検診実施期間追加のお知らせ、清水胃腸内科21で胃がん、大腸がん検診の実施が可能となりました。マタニティスクール、食事と妊婦検診結果の関連、食事の選び方、グループワーク、体験コーナー、妊婦体験ジャケット、赤ちゃん人形抱っこ体験など。対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住の人。日時、9月24日日曜日、午前9時から正午。申し込み、9月21日木曜日まで。ベビースクール離乳食教室、離乳食についての講話、実演、試食、保護者のみ。日時、9月29日金曜日、午後1時から午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、9月26日火曜日まで。乳幼児健康審査日程のお知らせ、乳児検診、日時、9月30日土曜日、受付時間、前期、3から4ヶ月時、午後1時から午後2時30分、後期、9から10ヶ月時、午前9時から午前10時30分、1歳6ヶ月時、検診、日程、9月7日木曜日、14日木曜日、受付時間、午後1時15分から午後2時15分。3歳児検診、日程、9月6日水曜日、13日水曜日。受付時間、午後1時15分から午後2時15分。2歳児歯科検診事業、2歳になったお子さんに通知しています。歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導をします。対象、2歳から3歳未満、3歳の誕生日前日までの子。場所、市と契約している歯科医療機関。通知書にリスト同封。費用、自己負担無料。公費負担。浦添市美術館、電話 879-3219、休館日、毎週月曜日。開館時間、午前9時30分から午後5時、金曜日は午後7時まで。展示入れ替えのため、6日水曜日、12日火曜日から14日木曜日は臨時休館。研究報告会、琉球の漆文化と科学2017、日時、9月16日土曜日、午後1時30分から午後5時、入場無料。講演会、浦市不思議物語、列島の漆文化史を探る、日時、9月30日土曜日、午後2時から午後4時、入場無料。講師、日高香織氏、国立歴史民俗博物館教授、漆のアクセサリー作り教室、蒔絵でペンダントを作る、日時、1、10月7日土曜日、2、8日日曜日、3、9日月曜日、午後2時から午後4時。講師、照木名朝雄氏、漆芸家。定員、各回5人、費用1000円。申し込み、9月5日火曜日から29日金曜日。 電話受付のみ。教室未経験者優先。住友生命沖縄支社第41回子ども絵画コンクール、日時9月9日土曜日午後3時30分まで、入場無料。浦添市立図書館、電話 876-4946、休館日、毎週月曜日、23日土曜日、秋分の日、29日、金曜日、資料整理日。お話の宝箱、図書館ボランティアによる語り聞かせなど、内容、島くとばの日、日時、9月9日土曜日、午前11時30分から正午。アメリカ情報コーナー映画会。日にち、9月10日日曜日、英語音声、日本語字幕付き、1、アメリカシネマ上映会、ガンフォー、午前10時から111分。2、キッズイングリッシュ映画会、スイング、午後2時から108分。ニコニコ赤ちゃんお話し会。絵本と手遊びを中心としたお話し会、日時9月17日日曜日午前11時30分から正午。対象、0歳から2歳児とその保護者、定員10組、要申し込み先着順。申し込み9月1日金曜日から16日土曜日。世界のお話し会、JICA 研修員による絵本の読み聞かせ、日時9月17日日曜日午後3時30分から午後4時30分。優しい本から読み始める、英語多読、日時10月1日日曜日午前11時から正午。対象、英語学習に興味のある人、定員20人先着順。講師、荒川智清。英語のお話し会、浦添市国際交流員ジェレミー・エレックスタイン氏による英語の絵本の読み聞かせ、日時10月3日火曜日午後4時から午後4時30分。第10回手だこキッズファイヤーフェスタ、消防士と一緒に消防車を目の前で見て、はしご車試乗、放水、ミニ消防車に乗って実際に体験しよう。参加費無料。日時9月24日日曜日午前10時から午後1時。受付開始午前9時30分。場所、浦添市消防署。対象、浦添市内在住在学の小学生以下の親子。申し込み9月1日から受付開始。応募先着200人まで、必ず保護者同伴。市内消防署出張所で午前9時から午後5時まで申し込み書類に記入。駐車場、浦添市役所浦川駐車場、水道局側駐車場など、浦川駐車場付近からシャトルバスで消防署まで送迎あり。9月9日は救急の日です。救急車は限りある資源です。本当に救急車が必要な人のために、救急車の適正利用にご協力ください。問い合わせ、浦添市消防本部総務課、電話 875-0105。浦添市立中央公民館、電話 879-5503。 全講座手話通訳あり。申し込み方法、電話ファックス窓口。キッズのための琉球舞踊講座全10回。四季くどちを通して琉球舞踊の基本と伝統芸能を学ぶ。日時10月7日、14日、21日、11月4日、11日、12日、18日、23日、25日、12月3日、各回土曜日または日曜日祝日、午前10時から午前11時30分。場所、中央公民館。講師、宮城茂雄氏、宮城流師範、 沖縄国際大学非常勤講師、対象5歳から小学生、全出席、公民館祭りへ参加できる人、費用無料、定員10人、持ち物、マイセンス2本、申し込み9月8日金曜日から、浦添地元学2、全2回、知って得する浦添八景のあれこれ、浦添市の未来に残したい原風景、継承地を座学と現地周りを通して学ぶ、日時1、10月12日木曜日午前10時から正午、2、10月19日木曜日午前10時から正午、集合は午前9時45分、場所1、中央公民館分館、2、現地巡り、集合場所市役所東側駐車場、講師津波実治氏、浦添歴史ガイド友の会、対象市内在住在勤する人、費用無料、定員15人、先着順、申し込み9月12日火曜日から。カジャデ風完全マスター講座全7回、琉球舞踊の文化と所作を学び、カジャデ風を習得する、日時10月24日、31日、11月7日、14日、21日、28日、12月2日、各回火曜日、最終日のみ土曜日、場所中央公民館、講師大浜信明氏、玉城流手田の会教師、対象全出席公民館祭りへ参加できる人、費用無料、募集15人、先着順、持ち物マイセンス1本、できれば金銀のもの、申し込み9月19日火曜日から。みんなでダンシング講座全7回、日時10月26日、11月2日、9日、16日、23日、30日、12月2日、各回木曜日、最終日のみ土曜日、午後6時30分から午後8時30分、最終日は調整中、場所中央公民館、講師平井譲氏、ホームランド沖縄代表、対象市内小学生、前回出席、公民館祭りへ参加できる人、費用100円、CD 代として、定員20人、先着順、申し込み9月8日金曜日から。お仕事体験講座全8回、野菜の苗植えから収穫、販売まで体験する、日時、9月30日、10月7日、28日、11月11日、12月16日、平成30年1月27日、2月10日、18日、午前10時から正午、場所中央公民館分館、近隣農園、講師蘇南昭一氏ほか、対象小学3年生から小学6年生、全8回参加できる人、費用500円、材料代、定員15人、先着順、申し込み9月8日金曜日から。育児サポート講座全3回、歌ヨガ、タッチセラピー、わらべ歌遊びでリフレッシュ、日時9月21日、28日、10月5日、各回木曜日、午前10時から正午、場所中央公民館分館、講師中西育義、ビューティータッチセラピスト北村博子氏、 NPO 法人ウティラミヤ、カイラバ氏、歌ヨガ、対象市内在住の未就学児を持つ保護者、費用無料、定員10組、申し込み9月8日金曜日から、託児あり、要予約。浦添市リサイクルプラザ、電話 861-3196、 休館日毎週月曜日、19日火曜日、 敬老の日振り替え23日土曜日秋分の日。かご空き箱のリメイク柿渋を使って一巻張り全2巻。日時9月21日木曜日午前10時から正午。28日木曜日午前10時から午前11時。費用650円材料費。持ち物お手拭き海苔を入れる容器一巻張りをする器物。定員10人。体と環境に優しい布ライナー作り。日時9月26日火曜日午後1時から午後4時。費用800円材料費。持ち物ミシン裁縫セット綿 100% のハンドタオル。定員10人。着物のリフォームバルーンワンピース作り全2回。日時9月27日水曜日28日木曜日午後0時30分から午後4時30分。費用1120円材料費。持ち物着物裁縫セットミシン。定員10人。保存食作り旬な唐辛のワイン煮作り。日時9月29日金曜日午前10時から正午。費用500円材料費。持ち物エプロン三角巾。定員10人。講座の受付は9月1日金曜日午前9時から。児童センターインフォメーション。開館日月曜日から土曜日。開館時間午前10時から午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については直接各児童センターへ問い合わせください。保育課わんぱく係内線3624。ロード輝く人たちナンバー14。お野菜たっぷりで食卓から健康に。プロフィール堀素子55歳。野菜ソムリエプロであり沖縄野菜プロジェクト協同組合理事を務める。アスリートフードマイスター、受験フードマイスター、ベジフルビューティーセルフアドバイザーなど多数の資格も取得し、沖縄の食と健康サポートしている浦添商工会議所浦添桑の葉線の開発及び PR にも尽力。インフォメーション、堀素子さんの野菜スタイル流ダイエット講座や野菜ソムリエによる料理教室、講演などについてのお問い合わせは沖縄野菜プロジェクトまで。電話 098-951-0831、 ファックス 098-951-0832、 メールアドレス oyasapro@gmail.com。 野菜、果物のコラムやレシピ紹介など多数の情報を発信し、自らの実践に基づくダイエット講座を展開しながら、沖縄の健康長寿日本一復活を目指す女性がいます。野菜ソムリエプロの堀素子さん55歳。野菜ソムリエは、日本野菜ソムリエ協会が認定する資格で、野菜や果物に関する知識を身につけ、その魅力を伝える野菜のスペシャリストです。もともと東京でライターとして活躍していた堀さんは、多忙な日々の中で家族団らんの時間を大切にしたいと考えるようになり、1999年の暮れ、仕事やプライベートで何度も訪れていた沖縄への移住を決意します。移住後、仕事で食に関する取材をするうちに、沖縄ならではの個性豊かな色や形、力強い味わいの島野菜に出会い魅了されます。島野菜との出会いをきっかけに、どうしたらその魅力を伝えられるかと思っていたときに、野菜ソムリエという資格があることを知り、勉強を重ね、2010年に野菜ソムリエプロの資格取得を果たします。はじめは仕事のために取得した野菜ソムリエプロの資格でしたが、この資格を生かしていくこととなる転機が堀さんに訪れます。それは甲状腺乳頭がんの発覚でした。 早期発見だったこともあり、手術は無事成功。その時に出会った医師から、肥満はがんのリスクを高める再発予防のために患者さんに痩せてもらいたい、何かいい方法はないかと相談を受けます。自分の知識が活かせるのであればという思いから、二人はタッグを組み、野菜を使った簡単で美味しいレシピを新聞で紹介することに。しかし、当時体重が70キロ近くあった堀さんは、太ったままでは説得力がないと、自らの知識を活かしてダイエットを実践します。結果、6ヶ月で15キロの減量に成功した堀さんのもとには、どうやって痩せたのか教えてほしいと多くの声が寄せられるようになり、その声に応えるためにダイエット講座を始めました。痩せると健康になるだけでなく、人生の自信を取り戻します。笑顔が変わり、人生が変わります。私ができたことは奇跡じゃない。誰にでもできますと目を輝かせて語ります。私が今もこの体重を維持できているのは、二度とがんになりたくない、子供にママが死んじゃうかもしれないと心配をかけたくないからです。でも辛いダイエットは続きません。旬の野菜を美味しく楽しくいっぱい食べて痩せられたら最高ですよね。これまで延べ140人が講座を受講し、合計300キロ以上の贅肉を退治してきた堀さん、全国6万人の野菜ソムリエの頂点を決める第6回野菜ソムリエアワード2016では、野菜ソムリエとしての活動の成果を優れた表現力で伝え、見事銀賞を受賞しました。ダイエットのみならず、自分が持っている技術や知識を生かして大好きな沖縄のために役立てることはないかと日々考えている堀さん。県内だけでなく、県外、海外にも沖縄の島野菜の魅力をもっと発信していきたいです。旬の島野菜を使い、皆さんの食卓が豊かになり、健康になってもらうことが野菜ソムリエとしての一番の目的ですと、その顔は意欲に満ち溢れます。堀さんの野菜ソムリエは、これからも色鮮やかな野菜や果物で沖縄を彩り続けます。以上、14ページから17ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
市からのお知らせ、下水道パネル展、下水道課、内線4661、9月10日は第57回全国下水道の日です。今年は、下水道、水が自然に帰る道を推進標語に啓発活動を行います。場所、市役所1階ロビー。期間、9月4日月曜日から8日金曜日。下水道の日を機会に、下水道の役割や正しい使い方について考えませんか？まだ下水道に接続していない人はご相談ください。台風時のゴミ収集。環境保全課、内線3212。台風が発生しているときは、台風に関する情報をこまめに入手して、台風の進路に合わせた対策をしましょう。暴風雨時のゴミ収集業務。1、午前8時においてバスが運行停止している場合は、その日のゴミ収集は中止します。2、1の場合にバスが午後3時までに運行を開始した場合は、運行を開始した時刻からゴミの収集を開始します。3、ゴミ収集開始時刻以降にバスが運行を停止した場合は、運行を停止した時刻をもってゴミ収集を中止します。ゴミ収集が中止となった場合は、次回の収集日にゴミを出してください。第2回、浦添市子育て支援講座、保育課保育係、内線3628、早寝早起き朝ごはん、全国協議会と連携し、親子で参加できる講演会を開催します。適切な食事、睡眠、運動の大切さを子どもにも分かりやすく教えます。日時、10月1日日曜日、午前10時30分から正午。場所、テタコホール大ホール。 対象、市内在住の親子、保育、教育関係者、参加費無料、申し込み不要、募集人数700人、預かり保育申し込み、0歳から2歳のお子さんの預かり保育をします。9月19日火曜日締め切り、定員に達し次第締め切ります。第16回浦添青年祭開催。子ども青少年課、内線6614。日時、9月24日日曜日、午後4時から午後9時。悪天候による延期の場合は、10月15日日曜日。場所、浦添市陸上競技場。就業構造基本調査へご協力のお願い。企画課統計係、内線2515-2516。総務省統計局では、10月1日現在で就業構造基本調査を実施します。この調査は、日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的とする調査であり、政府の重要な調査として統計法に定められた基幹統計調査です。調査結果は、雇用政策、経済政策などの企画・立案のための基礎資料として活用されます。対象は、統計理論に基づき、無作為に選ばれた全国の約52万世帯、15歳以上の世帯員約108万人です。9月下旬から調査員が調査をお願いに伺いますので、調査の趣旨をご理解いただき、回答をお願いします。子どもの心が見えてくる講座、障害学習振興課、内線6063、講師、片本恵里氏、沖縄国際大学教授、共催、沖縄国際大学、日時、9月26日火曜日、午前10時から正午、場所、市役所9階講堂、対象、放課後子ども教室に関係する人、学童クラブに関係する人、その他、子どもたちに関わる活動をしている人、費用、無料、定員50人、申し込み、電話、窓口など。浦添市手田子市民大学公開講座、障害学習振興課、内線6064、発達障害の理解と支援、疑似体験を通して、講師、加陽真由美氏、社会福祉士、精神保健福祉士、日時、9月23日土曜日、午後3時から午後5時。場所、市役所9階講堂。定員50人。受講料500円。平成29年度、放課後子ども教室実施中。子どもの居場所づくりをテーマに、地域のボランティアの人々の協力のもと、学校、自治会などで学習支援、文化活動、スポーツ、ものづくりなどの体験活動を子どもたちに提供しています。今年度は24教室が活動しています。ボランティア募集中、障害学習振興課、内線6063。平成30年度、新1年生、就学時健康診断、学校教育課、内線6511。平成30年4月に新小学1年生になる公立幼稚園以外の幼児を対象に健康診断を開催します。私立幼稚園に通園している園児は各幼稚園での実施ですので、日程は後日各園から案内があります。日時、10月19日木曜日、午後1時30分から午後4時。場所、浦添市民体育館。整理券配布、午後0時30分から午後3時。配布場所、浦添市民体育館1階、玄関入り口。対象、平成23年4月2日から平成24年4月1日生まれの子のうち、次の丸1から丸3のいずれかに該当する子。 1. 公立・私立の保育園に通園している子。2. 私立幼稚園に通園している子。3. 家庭保育の子。9月中旬頃に通知書・就学時健康診断表を送付します。高齢者のための在宅福祉サービスの紹介。福祉給付課在宅高齢係、内線3567。配食サービス事業。自宅に栄養バランスの取れた夕食のお弁当を届けます。対象65歳以上の単身高齢者のみの世帯で、高齢や疾病などの理由で食事の調理や手配が困難な人、及び安否確認を必要とする人。市県民税、課税世帯。健康食、1食400円。制限食、1食500円。市県民税、非課税世帯。健康食、1食300円。制限食、1食375円。緊急通報システム事業。緊急の際、簡単な操作で外部に通報できる機器を設置し、日常生活の安全を確保します。対象、65歳以上の単身、高齢者のみの世帯で、疾病などがあり、日常生活に注意を要する人。費用、無料。在宅介護手当支給事業。寝たきりや、認知症の高齢者を在宅で介護している介護者に対し、月額5000円の介護手当を支給します。対象、在宅で生活する65歳以上の要介護高齢者、要介護3から5を介護する人で、世帯における前年の最多所得が1000万円未満の人、本人及び介護者、高齢者外出支援サービス。外出時に車椅子などを要し、一般の交通機関を利用することが困難な在宅の高齢者を、リフト付き車両により自宅から医療機関まで送迎します。対象、60歳以上の在宅の人で、外出時に介助を要し、車椅子やストレッチャーを必要とする人。費用無料。その他の事業は、市ホームページをご覧ください。あなたに伝えたい市民講座全5回。障害学習振興課。内線6062、6064。第3回。どうやってお話って作られるの？絵本作家、サバのお話のコツ。実際に、挿絵や内容を考え、自分で作ってみるともっと楽しい。絵本作りのヒント満載。もっと絵本が好きになる。講師、和田瑞希氏。絵本作家サバ。日時、9月26日火曜日、午前10時から正午。場所、市立図書館、視聴覚室。対象、市内在住、在勤の人。申し込み、電話または障害学習振興課窓口で申し込み。参加費無料。精神科に通院する患者のご家族の皆さんへ。福祉給付課内線3563。家族相談員がご家族の相談を受け付けします。日時、毎月第2、第4火曜日午前10時から正午。場所、生活支援センター青空。予約制。電話番号、879-6644。また、同じ悩みや苦しみを持つ家族で支え合う、青空家族会を月に1回行っています。日時、毎月第2金曜日、午後2時から午後4時ごろ。場所、保健相談センター1階。予約不要。障害のある人の働きたいを応援します。福祉給付課支援給付係、内線3569。9月は 障害者雇用支援月間です。市では、障害者雇用に関する理解を深めることを目的に、毎年パネル展示と自主製品販売会を開催します。就労系サービス事業所パネル展示。期間、9月25日月曜日から29日金曜日。場所、市役所1階ロビー。就労事業所自主製品販売会。期間、9月25日月曜日から29日金曜日。場所、市役所1階ロビー。第三者行為、交通事故などによる怪我で国保を使用するときは、届出が必要です。国民健康保険課給付係、内線3726。交通事故など第三者、他人から、障害を受けた場合でも、国保で治療が受けられます。本来、第三者行為による医療費は、加害者の全額負担が原則です。国保が立て替え、後で国保が加害者に請求しますので、必ず国保に届出を出してください。ただし、加害者との示談を済ませたとき、勤務中や通勤途中での事故、不法行為、飲酒運転や無免許による事故は国保で治療を受けることはできません。浦添市創業ビジネスセミナー受講生募集。産業振興課、内線3162。創業に必要な心構え、知識を専門家による講義や企業経験者からの講話で学びます。日時、9月13日。20日、27日、10月11日、18日、25日、各回水曜日、午後6時30分から午後9時、場所、手だこホール多目的室1、ほか、受講料無料、市内で創業を希望する人、創業後1年以内の人、平和講演会、語り継ぐ原爆の記憶。国際交流課、内線2611。長崎県で被爆体験の伝承活動を行っている人が、被爆者の記憶を語り継ぎます。講師、吉田睦子氏。被爆体験交流証言者。日時、9月24日日曜日。午後2時から午後3時30分。場所、市役所9階講堂。入場無料。申し込み不要。手話通訳あり。浦添観光まちづくり講演会。観光振興課。内線3166。宮崎県日南市の油津商店街を3年ほどでシャッター商店街から劇的によみがえらせた地域再生請負人、紀藤亮太氏を招き、講演会、ワークショップを開催します。日時、9月11日月曜日、午後6時30分から午後9時。場所、浦添市産業振興センター結の町、小研究室。対象、浦添市内事業者など。費用無料。定員50人。市内事業者優先。申し込み、浦添市観光協会、運営事務局へ、申し込み用紙をファックス、またはメールで送信。申し込み書類は次の QR コードからダウンロードできます。第1部、基調講演、宮崎日南市油津商店街の再生、応援の連鎖が街を変える。仮。第2部、ワークショップ。メール。urakan@urasonavi.jp。ファックス。917-0874。18から20ページの音訳は、 葉月の会金城陽子でした。
市の募集、平成29年度不動産合同購買のお知らせ。納税課、内線2322と2324。納税の公平性を図るため差し押さえた財産不動産を次の通り沖縄県及び県内各市町村との合同購買を行います。購買方法、期間入札。入札期間10月31日火曜日から11月2日木曜日まで。入札場所、小座県税事務所中部合同庁舎。改札日11月7日火曜日。改札場所、小座県税事務所4階第1会議室。注意事項。1、購買物件が農地、畑の場合、入札には購買物件のある市町村の農業委員会などで発行する買い受け適格証明書が必要です。2、購買に関しては購買物件の状況等を確認してください。3、滞納税納付などにより予告なく中止になる場合があります。4、浦添市管理の購買物件以外の詳細は各購買物件を管理する市町村の税担当課へ問い合わせてください。浦添市ゲートキーパー養成講座受講者募集。健康づくり課、保健相談センター内、電話 875-2100。 大切な人の命を守るために心の健康に役立つ知識や対応方法などを学びませんか。開催日時、内容、講師の順に読みます。第1回10月6日金曜日午後7時から9時。自殺の現状、ゲートキーパーの役割、自殺のサインに気づくためには。甲田宗長氏、琉球大学大学院医学研究科精神病態医学講座助教臨床心理士。第2回10月20日金曜日午後7時から9時。精神疾患の理解と対応について、小松智美氏、沖縄共同病院精神科医師。第3回10月27日金曜日午後7時から9時。傾聴法、リラクゼーション法、金工充氏、臨床心理士。場所、浦添市保健相談センター2階大ホール。対象、浦添市民、市内在勤在学している人。申し込み期間9月25日月曜日まで。電話または窓口。参加費無料、先着60人。全日程受講できる人。これまでに浦添市ゲートキーパー養成講座受講した人は除く。集まれ新成人、平成30年成人式企画運営委員募集。子ども青少年課、内線6614。平成30年浦添市成人式に向け企画運営をお手伝いできる人を募集します。対象は今年度新成人になる人。平成9年4月2日から平成10年4月1日生まれの人です。応募は一人でもグループの参加でも構いません。若い力で思い出に残る成人式を作りましょう。65歳以上集まれ。10月の介護予防教室参加者募集。地域支援課、内線3531から3534まで。10月から2ヶ月間、週2回介護予防教室を開催します。開催日時などは開催場所によって異なります。内容、筋トレ教室、水中教室。場所、生き生き貯金クラブ。カーブス、女性専用。浦添バークレー、浦添宮城。マックスバリュー、イソ。メディカルジム、ビビット。
ワールドウィング沖縄、今井湯クラブ、JSS 浦添スイミングスクール、ガルフウェブゾーン前田、マジュンランド、対象市内在住の65歳以上の人、介護認定を受けていない人優先、費用1回あたり100円、定員各事業所3人から5人、申し込み地域支援課へ電話で仮予約の上申し込み書を記入、教室参加前に9月22日金曜日午後2時からのオリエンテーションに参加してください。関係機関からのお知らせ。募集、浦添市ふるさとハローワークご利用時間変更。浦添市ふるさとハローワーク、電話 876-0734。 10月2日月曜日から次の通りご利用時間が変更になります。変更前、月曜日から金曜日までは午後8時30分から午後5時、変更後は月曜日から金曜日まで午前9時30分から午後5時まで、ご利用できる時間が1時間短くなります。タクシー地域散策、浦添グスクヨードレ館、電話 874-9345、 日時9月24日日曜日午前9時受付開始、午後0時30分終了、雨天中止。コース、タクシーウガンジュ、カニマンウタキ、おもろの日、ナカヌートゥン、タクシーヒージャー、ニガンガー、浦添ウドゥンの墓、タクシーアジの墓、イリヌカー、都合により変更あり。集合場所、タクシー自治会館前、対象小学生以上、ただし小学生は保護者同伴、費用300円、資料代、保険代、募集人数50人、先着順、募集期間9月22日金曜日まで、申し込み、電話。セミナー、職場でのより良い関係を築くためにコミュニケーションのコツを学ぶ、沖縄県女性就業労働相談センター、電話 941-4750。 職場の人間関係に焦点を当て、対人関係でのコミュニケーションや人とうまく付き合うコツなどについて学びます。日時9月20日水曜日午後1時から午後3時まで、セミナー午後3時から午後4時まで、個別相談会、場所市役所9階講堂、対象在職中、求職活動中の人、講師、宝恵理子氏、社会保障労務士、産業カウンセラー、定員25人程度、受講料無料、申し込み、電話またはセンター窓口まで、求職活動実績対象セミナー。セミナー、体調管理は仕事の基本、薬膳で体を整える。沖縄県女性就業労働相談センター、電話 863-1788。 薬膳に関する基本的な知識と秋に向けての体づくりができる方法、薬膳レシピを学びませんか。日時9月27日水曜日午前10時から正午まで、場所ハーモニーセンター。対象在職中または求職活動中の女性、講師高吉留美子氏、国際中医薬膳師、受講料無料、定員40人程度、定員になり次第締め切り。申し込み、電話またはセンター窓口で、事前申し込みが必要です。託児あり、9月20日水曜日締め切り。求職活動実績対象セミナー、朝ヨガ in 手だこ広場、手だこヨガアソシエーション、電話 070-4383-222、 朝ヨガを通して浦添を健康の街としてアピールし、交流の輪を広げてみませんか。ヨガインストラクター、桃花、桜子、ケイシーなど、期間9月から継続。毎週月水金午前6時から午前7時まで。集合場所、手だこ広場。対象、どなたでも、初心者歓迎。費用800円、当日現金払い。動きやすい服装、水、タオル、マットまたはバスタオルをご持参ください。予約は不要です。雨天時も屋根のある場所で行います。駐車場は林間駐車場を使用してください。シルクスカーフ草木染め体験講座。浦添市養蚕絹織物施設サンシルク管理事務所。電話 943-3469。手染めスカーフを大切な人にプレゼントしませんか。場所、養蚕絹織物施設サンシルク2階、日時9月10日日曜日、1、午前の部、午前9時から正午まで、2、午後の部、午後1時から午後4時まで、対象、中学生以上、定員、1、15人、2、15人、受講料3500円。申し込み、電話。事前の申し込みが必要です。自衛官等募集。自衛隊沖縄地方協力本部那覇分駐所。電話 863-5280 昼間。自衛官など募集します。ホームページ。http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/ 種目、防衛医科大学校医学科学生、防衛医科大学校看護学科学生、自衛官候補看護学生、防衛大学校学生一般前期、いずれも受験資格は高卒見込み21歳未満、受付期間9月5日から9月29日まで、試験日1時、防衛医科大学校医学科学生10月28日と29日、防衛医科大学校看護学科学生、自衛官候補看護学生、10月14日、防衛大学校学生一般前期、9月23日と24日。科学の森講座、公園の小さな実験教室、手だこ公園管理協同企業体、電話 877-4922、第2回葉っぱの不思議その2、葉っぱの仕組みについて葉脈標本を作って調べよう。日時9月23日土曜日午前9時30分から正午まで。場所、手だこホール多目的室1。受講料1000円、保護者無料。対象、小学生、子ども向け科学教室。定員20人。講師、森和夫氏、佐藤博之氏、沖縄自然科学研究所理学博士。申し込み、電話。9月8日は桑の日。第6回島桑フェア&浦添物産展開催。浦添市の特産浦添織、浦添草花店、手だ桑茶ほか、市産品が一堂に集結、見て触れて食べて、浦添のいい音を体感しよう。平成29年9月8日金曜日から10日日曜日まで。時間午前10時から午後8時まで。最終日午後6時まで。場所、三栄京塚シティ1階祭事コーナー。市産品販売。体験コーナー。島桑、 絹商品の販売、抽選会。お問い合わせ、浦添商工会議所、結の町事業推進課、電話 877-4606。 8月15野菜、獅子舞、棒術など、実着公民館、電話 878-8538、中西公民館、電話 876-2083、内間公民館、電話 877-3251。 指定文化財、無形民俗文化財である獅子舞や棒術の演舞があります。日時10月4日水曜日、実着内間は午後6時から、中西は午後7時から。場所、実着公民館、中西公民館、内間公民館。詳細は各公民館に問い合わせてください。全国一斉法務局休日相談所の開設。那覇地方法務局総務課、電話 854-7951。 法務局職員、公証人、司法書士、土地家屋調査士、人権擁護委員が無料で相談を受け付けます。 1. 不動産登記、相続、土地の境界トラブル、商業登記、法定相続情報証明制度。 2. 戸籍、婚姻、離婚、養子縁組など。帰化、成年後見。 3. 供託、地代家賃の弁済供託など。 4. 人権問題、いじめ、体罰、近隣とのトラブル、DV など。日時10月1日日曜日、午後1時から午後4時30分まで。場所、那覇第一地方合同庁舎。費用、相談無料、事前に予約制となっています。浦添市寺子ホール開館10周年記念事業、第5弾寺子演劇祭。浦添市寺子ホール、電話 942-4360。県内人気劇団が寺子ホールに一堂に会し、沖縄エンターテインメントの祭典が開幕。劇団 OZE、テドコン一家の民泊物語。日時9月15日金曜日午後7時30分開演。チームスポットジャンブル、鬼切り鬼丸。日時9月17日日曜日午後6時開演。演劇集団 FEC、 基地を笑え、お笑い米軍基地。日時9月18日月曜日午後3時開演。場所、寺子ホール、大ホール。料金、全席自由。前売り券各公演一般2500円、高校生以下1500円。3日投資券一般7000円、高校生以下4000円。チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院日露交換コンサート2017浦添市公演。浦添市文化芸術振興事業実行委員会事務局、文化課内、内線6211。世界的な音楽家を輩出する音楽院出身の音楽家ら6人による大人気のコンサート。日時10月7日土曜日午後6時30分開演。会場午後6時。場所、寺子ホール、大ホール。入場料無料。入場の際には入場整理券が必要です。入場制限、小学生以上。入場整理券、配布場所、1浦添市役所1階総合案内、2浦添市寺子ホール管理事務所。1人3枚まで。電話での予約はできません。配布期間、9月11日月曜日から。規定枚数に達し次第終了。第2回世界の料理講座フィリピン編。国際交流協会、電話 879-3010。 主菜、副菜、デザートの3品を作ります。日時 9月16日土曜日午前10時から午後1時まで。場所、中央公民館2階調理室。受講料、会員1300円、一般2000円。定員20人。申し込み、電話。平成29年度南米移住者指定研修生受け入れ事業。アルゼンチンとブラジルからようこそ浦添市へ。戦前戦後を通して多くの移民を送り出した浦添市では、昭和63年度よりアルゼンチン、ペルー、ブラジルの3カ国から毎年2人の移住者指定を研修生として受け入れています。今年度はアルゼンチンから岡山ダイアナ・アレハンドラさん、ブラジルから荒垣ファビオ・イサムさんが7月13日から来日しており、12月9日までの5ヶ月間浦添市で研修を受けます。平日の午前中は日本語学校に通い、午後は三線、琉球舞踊、書道など沖縄や日本の文化を学んでいます。その他、小学校訪問や地域のイベントに参加するなど、市民との交流も予定されています。研修生には、研修や地域との交流を通して、沖縄に対する理解を深め、今後、浦添市と移住先国との架け橋として活躍することが期待されています。二人を街で見かけることがあったら、ぜひ声をかけてください。岡山ダイアナ・アレハンドラ、出身国アルゼンチン、趣味旅行エーサー。はじめまして、私は牧港出身4世です。ブエノスアイレス経済大学で税理士の勉強をしています。1993年に私の曽祖母はリオデジャネイロ丸でアルゼンチンに渡りました。曽祖父母はいつも琉球の文化を忘れないように言っていたので、私は小さい頃から琉球舞踊、15歳からエーサーを習っています。私は浦添市の皆さんのおかげで沖縄の文化を学ぶという夢を叶えることができます。これから一生懸命研修を頑張りますので、ゆたしくうにげえさびら。荒垣ファビオ・イサム、出身国ブラジル、趣味サイクリング、三線。私の家族は50年前にタクシからブラジルのサンパウロへ渡りました。私はサンパウロで生まれ、広告会社で働いていました。私にはこの研修が終わって国に帰った後、2つの目標があります。1つ目は研修の知識を持ち帰って、これまで以上にブラジル浦添市共有会、現地詩人会に協力することです。二つ目は、将来子供ができたら沖縄の文化を教えることです。この研修に参加することができて、浦添市の皆さんに感謝しています。これからよろしくお願いします。編集後期。先月号の編集後期を書いていた頃はセミの大合唱が聞こえていたのに、ここ最近セミの鳴き声が弱くなってきて、夏の終わりを感じます。とはいえ、まだまだ暑い日が続きます。喉の渇きを潤し、仕事の疲れを癒す、もくもくとした白い泡が乗っかった黄金色に輝くシュワシュワした液体。もう一杯と行きたいところですが、誘惑に負けない心を養わなければいけないですね。いつまでも健康に過ごすために。ウェズ。夏が終わらないうちに、と家族で本部町美瀬の福木並木でサイクリングに行きました。福木のトンネルを抜けると青い海と空が広がり、家島が見える光景。とても贅沢な一日でした。こんな贅沢がたったの300円。レンタサイクル代。とてもリーズナブル。内間。今月号では野菜ソムリエの堀さんを取材し、野菜を使った美味しいレシピやランチバイキングでの食べる順番について教えてもらいました。普段あまり野菜を食べない私でも、野菜がとても美味しそうに感じました。 最近はすごく魅力的なホテルのランチバイキングが増えているので、自分へのご褒美も兼ねて美味しく健康になりに行こうと思います。棚原。今回の特集ですが、私が出演しました。名前は考えてもらいました。なるべくリアルな内容に沿った生活習慣病の漫画だと思いますが、皆さんから見てあるあるはいくつありましたでしょうか。実は僕も最近お腹が出てきて焦っています。去年の健康特集も先輩と一緒に編集したのに、これではダメだ、今日からエレベーター禁止。玉城。少しずつ暗くなるのが早くなっていて、秋の足音が聞こえてきましたね。最近は広報誌の特集内容について調べるので、私自身もとても勉強になり、家族や友人に話すようになりました。今回は健康特集ということで、健康レシピを知って家でも料理することが増え、私生活でもプラスになっています。10月号からレシピコーナーも始まりますので、ぜひ作ってみてくださいね。透明。裏表紙です。国立歴史民俗博物館企画巡回展、漆不思議物語、人と漆の12000年視点、2017年9月15日金曜日から10月22日日曜日まで、前期9月15日金曜日から10月1日日曜日まで、後期10月3日火曜日から10月22日日曜日まで、作品を一部入れ替えます。12600年前の最古の漆材、福井県立若狭歴史博物館、赤漆塗り欠勤式建具師、国立歴史民俗博物館、下井漆塗り西江家子、従文愛知県万徳寺、竹菱青い門チラシ蒔絵三段棚飾り、岡山県林原美術館などが展示されています。観覧料一般800円、65歳以上500円、大学生400円、高校生以下無料、20人以上団体割引あり。浦添市美術館、郵便番号 901-2103、浦添市仲間1丁目9番2号、電話 879-3219、ファックス 878-1221、休館日、月曜日、9月18日敬老の日、10月9日体育の日は開館。開館時間午前9時30分から午後5時まで。最終入館は午後4時30分。金曜日は午後7時まで。最終入館は午後6時30分。平成29年度沖縄学講座第3回。又吉英樹文庫解説記念トークショー。すべては浦添から始まった。又吉英樹文学の原点を探る。受講料無料。手話通訳あり。開催日時2017年9月30日土曜日午前10時から正午まで。聞き手佐藤モニカ氏、歌人小説家。場所図書館2階視聴覚室。定員50人先着順。申し込み電話カウンターで受付。講師又吉英樹氏、小説家。1996年豚の報いで第114回芥川賞を受賞。講座の前に文庫解説記念式典があります。午前9時30分から。9月12日から図書館エントラス2階エレベーターホールで関連展示あり。申し込み問い合わせ浦添市立図書館、電話 876-4946、ファックス 875-1772、 月曜祝日休館、開館時間午前9時30分から午後7時まで。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、 または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報9月号を終わります。